こんにちは、WWD ジャパンのマヤです。
サダチです。
いろいろ深く考えすぎてついつい面倒くさいって言われがちな私たちが送る考えたい言葉、2週間に1回ファッション&ビューティー業界で使われる言葉について語り合います。私は今入社2年目で社内では翻訳担当しています。オランダの大学に進学して考古学を専攻していました。
同じく入社2年目のサダチです。大学ではジェンダーを勉強しながら LGBT 系のライターをインターンでしていました。このポッドキャストでは当たり前だと思っているものに疑問を持ったり、その歴史や成り立ちに興味を持っている2人がもう一度考えたい言葉について話します。第1回目の言葉はストリートです。マヤさんはストリートって言った時何を一番思い浮かべますか？
ストリートっていうとスケーターのファッションとかヒップホップとかなんかバギーな洋服着てるみたいな、
バギーなジーンズでこう腰パンって言われるような感じとか、
ダボっとしたね、
ダボっとしたパーカーで、そうスケーターのブランドでロゴとかが前面に出てる洋服とか、
言葉って言えばストリートにいる子たちのファッションみたいな、
メインストリームのハイファッションのブランドとか、ファッションショーをしているような大きなブランドとかでなくて、まあ、道端、そのストリートの、言い方悪いけどそこら辺の民衆たちがしてるファッションみたいな、
いい意味でね、なんかその身近なというか、
そうですね、
自分たちなりに解釈というか、なんか古着とかも上手に取り入れてる感じあります。
グラスルーツっていう感じですよね。草の根運動みたいな感じで、何か大きな中心的なものがあるというよりは、みんなが集まっててるみたいな、
いやだからなんかこう移り変わりじゃないですけどね、ストリートっていう多分定義はなくて、ストリート的なものをどんどん取り入れていくというか、こう流れがあるんじゃないかなって思います。
確かに最初その、まあ、アメリカのカウンターカルチャーっていうのがほとんどがブラックコミュニティ主導のものであった、やっぱり白人の人たちが一番力を持っていたので、カウンターカルチャー、メインストリームじゃない文化になるともう必然的にブラックカルチャーで、ブラックカルチャーっていうとやっぱりヒップホップとかになるから、そのイメージが日本ではもうストリートといえばこうだっていうふ
う
にイメージがついていると思うんですけど、少しずつこう変わっていってるものだし、その他みたいな感じですよね、言ってしまえば。
あ、そうですね、
ハイファッションなブランドがストリート風のスタイルに
それ思いました今聞いて
た時に、そうするとじゃあもうストリートってストリートじゃないのかなみたいな、
ね、メインにあるストリートってストリートなのかって
思っちゃいますね。
思いますね。どうなんだろう、でも、ストリートなんでしょうね。
英語でストリートスタイルって検索すると、あんまり僕が思っていたようなスケーターとかヒップホップとかじゃなくて、なんかロンドンの街並みを歩いているなんかちょっとドレス着ている女性とかの写真とかも出てきて、そういう意味だとストリートスナップ的な要素が英語では強くなっているのかなと。
英語って複数意味があるじゃないですか、意味があるけどそのうちの一つだけがカタカナとして流れてくるみたいな、
ありますね。一番またなんかリーズナブルとか、そうです、
結局カタカナで一つのそのいろんなうちの一つが固まるみたいな、なんかストリートはそれがちょっと起こったのかなって今感じました。
確かに、確かに日本語ですでにもう道とか道端でとかそういう言葉があるので、あえて外来語としてきたストリートっていうのはもうすごく特定の意味がある言葉、それに使用するためだけに輸入された言葉なので、確かに、そうするとやっぱり日本語と英語で言うストリートってかなり違いますね。
でもってまあ英語もそんなに違くはないんだろうなと思う。あのバージラブローの感じとか、あのハイブランドがやるストリートを見ると違くないのかな。
媒体とかでもあのストリートを脱却みたいな表現するじゃないですか、そのこのブランドが今シーズンはストリートじゃないみたいな。
あ、
でもそれを見るとじゃあ、でも多分ストリートを脱却って言った時に大体次にやってるのってなんかテーラードスタイルとかの時に、
確かにカッチリ着ます今シーズンはみたいな、スニーカー履きませんみたいな、
そう、だから結局そういう風にイメージがついてるっていうのは確かだから、あのもちろん文化とかカルチャー、カウンターカルチャーとしてのストリートもそうだけど、本質的にストリートであるためには着心地が良くないとダメなのかなと思って、その結局どんなにカウンターカルチャーであってもすごい着づらいものだったら道に着ていこうと思わない、
実用性がないとね、
そう、だから どんなにこう移り変わっても実用性のないすごい高いハイヒールとかは、まあ、ハイファッションにいるじゃないですけど、あんまりストリートスタイルには来ないっていうのは ある程度は固定されてるものかな。
カルチャーと発祥のコミュニティみたいな、そういうなんか家族的なつながりは多分ありますしね、ストリート。
だからこそ多分ストリートってすごく地域的なものが多いなと思って、アメリカでストリートファッションっていうとやっぱりヒップホップで言えば、なんかヒップホップのまあブラックコミュニティがあるところから始まっただろうし、スケーターファッションはやっぱり絶対に LA ですよね、ロサンゼルス。
イメージあります。
ロサンゼルスのイメージが強くて、それでそのサーファーファッションとかもう今のストリートにこう組み込まれているものだと思うんですけど、その地域性とか見えてくる。
カラー出ますよね。
出ますね、
うん、
ロンドン、パリ、ミラノ、ニューヨークじゃなくてもストリートファッションってどちらかというともっと人口がちゃんとあって、
生活者がいるところにね、
それこそ東京とかがやっぱりストリートの中心になれるっていうのは、別にブランドがたくさんあるからとかじゃなくて、やっぱり人がいて活気のある街があればっていう、
でもこうやっぱりこうスケーターとかサーファー系とかイメージするのがやっぱり男性的なというか、メンズのストリートがどうしても最初に出るんですよね。
なんかストリート系ブランドで女性向けのサブブランドじゃないですけど、あの姉妹ブランドみたいにある時ってロゴとかがちょっと可愛かったりはするけど、シルエットは本当に男性ものがそのまま、いわゆるボーイフレンドのもの買いましたみたいな大きさのダボっとしたものが多いなと、結局ドレスとかハイファッションのドレスとかはもう女性のために作られているみたいな形のことが多いと思うんですけど、ストリートの場合はやっぱり男性主導だったっていうところが
あるんですかね。そうですね、あるんでしょうね。女性がじゃあストリートを着るってなると、なんか最近よく見るので、こうスウェットとかジャージとかスポーティーな格好にでも、まあ、合わせるのはハイヒールみたいな、なんかあのビヨンセがアイビーパークってブランドを持っていて、そういうところのイメージビジュアルとかも結構あのクイーン感が強いのにストリートを合わせるみたいな、ストリートというかスポーティーを合わせるみたいな着こなしが多いんですよね。
スウェットにハイヒール。
そうなんですよ、
実用性のあるスウェットだけどそこに実用性よりもスタイル重視のハイヒールを合わせる、
なんかバランス取ってるんでしょうね、
スパイスを与えてるって感じですね。確かにリアーナとかもそういうイメージありますね。リアーナのスナップショットとか見るといつもこうすごい高いハイヒールで車から出てくる、
でもこうヒップホップな雰囲気をみたいな、なんかこうミックスしてるというか、
確かに
そういうイメージがありますね。
うんうん、
女性のグラスルーツです、女性の根っこから生まれるストリートファッションって、私が見えてないだけかもしれないけど見てみたいなってすごい思いました。
西洋の、まあ、ストリートファッションはやっぱり西洋の中心のものが多いと思うんですけど、やっぱり伝統的に女性っていうのは家の中にいて道端でたむろってる、
危険だし、
そう、道端でたむろってるグループの人間ではないっていうイメージがやっぱりあって、だからこそやっぱり男性主導のストリートファッションが多かったと思うんですけど、時代が変わっていって女性もたむろってるっていう話したら変ですけど、
どういうようになってきたみたいなね、
道でこう文化を育んでいる時代になったから女性主導のストリートファッションも出てくるんじゃないかなと思ってます。
まあこんな感じで答えは別に出さないんですけど、いろんな視点からね普段使ってる言葉を見ていけたらなと思います。今回は聞いてくださりありがとうございました。
また次回のエピソードでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。